皆さんこんにちは。過去問に取り組めないという話をいたします。実は私受験生で過去問に取り組めないまま、本番に突入するっていう人は実は意外に多いんですね。で、その方々も全部過去問に取り組むことの重要性は重々知っているんだけれども、その過去問に取り組めずに本番に突入したっていう方ですね。で、受かる人もいるし落ちる人もいると思うんですけど、だから過去問やらなくても受かる人はいるんですよね。で、なんでじゃあ過去問やらなくちゃいけないかとかっていう話なんですよ。そもそもその過去問って同じ問題出ないですよね。出ないので、じゃあそんなのやってもしょうがないじゃないかっていう話になるわけですよ。むしろそのよく出るところをですね、精選したものをきちんとやった方がいいんじゃないかっていう発想になるんですよね。で、あともう一つはその何て言うんですかね、自分の実力が過去問をやるのにまだまだだと思って、まだまだだと思って本番が来ちゃったっていう人ですね。いろいろあろうと思うんですよね。じゃあ私はどうだったかっていうと、やはりですね、過去問って実はやったことがないんですよね。中学受験も、それから、大学受験も、それから学部入ってもいろんなその、学内の試験のその、いろんな過去問って回ってきますけど、それもやったことがなくて、それから、院試も当然、過去問も全然やったことないんですね。で、なんでかなって思うんですよ。だからそれでもいいって言えばいいんですけど、で、振り返ってみると、もうちょっと過去問というものをちゃんとこうやればよかったなとは正直思うんですよ。もうちょっと楽にやれたんじゃないかなっていうのは、やはりあるんですよね。ですので生徒には、確かにその過去問やった方が受験っていうのは楽に、はるかに楽にいくので、というかそういうものなので、試験ってそういうものなので、やったらいいんじゃないかなっていうことは、受験生の方には、だから、ここでも随分言いますよね。過去もやんなさいって話はよくすると思うんですよ。で、ですね、なんでですね、できないのかっていう、ちょっと考えてみたんですね。なんで過去もができないかっていうと、私実はですね、一つは自分がの横着さっていうのはあるんですね。なんか横着なとこがあって、やらないって自分の横着さと、もう一つはですね、中学の1年生の時に、ちょうど1学期ですね、実はここ何を話そうかと思った時に、何十年かぶりで思い出した、約50年ぶりに思い出したことがあって、それはその、中学1年生の時に、社会科の先生にですね、どんな問題が出るのかっていう話を聞きに行ったんですよ。そしたらですね、えらく怒られたんですね。非常に怒られたんですね。で、それで別に過去ももらいに行ったつもりもなかったんですけど、なんかそれをすごく怒られまして、で、それ以来ですね、過去問っていうのは、なんていうんですかね、しないことになってしまったんですね、自分の中でね。でですね、よくよく考えるとですね、言ってみればですよ、過去問っていうのは実は、なんで過去問やんなきゃいけないかっていうところにもあるんですけど、その相手の手の内ですよね。過去問やることによって相手の手の内、つまり例えば大学なら大学のその手の内っていうのが分かってしまうので、そうすると相手の手の内をやってやるっていうのは、真剣勝負で卑怯者だろうということですよね。だから過去問やるのは卑怯者のやることだから、だからやらないんだっていうことですね。で、これはすごく多いなと思ったんで、つまり私中学2年生の時に起こった、社会科の先生はどういう意図か分からないけど、多分そういう意図があったのかもしれませんね。どんな問題ができててもできるように勉強しなきゃいけないっていうことだったのかもしれません。でも今となってはもう確かむ術もないんですが、非常にそれは思うんですね。つまりその卑怯者だということですね。卑怯者だからやらないってことですね。もちろんその横着だからやらないっていうのも、もしかしたら表裏一体なのかもしれないんですけど、卑怯者だと。つまり卑怯者っていうのはつまり罪、罪人でしょ。卑怯という罪ですよね。だから過去問やる者っていうのは罪人なんですよ。罪人だから罰を与えなきゃいけないんですよ。つまり罰を与えるっていうのは不合格っていう罰ですよ。を与えなきゃならない。だから罰を与えられて罪人になりたくないから、だから過去問をやらないっていうことになるんですね。そういうふうに考え方あるわけです。先取りも同様なんですよ。先取りしろって言ってもできない人いるんですね。で、なんでかっていうと、先取りする人って罪人なわけですよ。だから言ってみれば先取りするって相手の手の内を知ることだから、罪人なんですね。だから罰を与えられなきゃいけないわけですよ。だから罰が怖いから先取りできないということなんですよ。で、もっと言うとね、 受験に成功するっていうってこと自体が罪だってことですね。だから成功も罪だし、だから成功した人っていうのはだから罰なんですよ。罰を与えられなきゃいけないっていうことですね。で、だからよく言うじゃないですか、成功しても幸せにならないとか、別に成功すね、だから受験に合格してもだからって言って幸せにならないとか、あるいは受験だけが教育の目的じゃないとかっていうのは、つまりそうやって罰を与えてるわけですよね。ここね、だから、まあ、結論めいたことは何も言えないんだけど、でも、そうやって罰を与えられてコントロールされてるってことも知ったらいいんですよ。まあ、所詮受験なので、まあ、よく例えば東京大学の入試問題っていうのは、素晴らしくよくできてるとかっていうように、褒め添やす人もいるし、あるいは、共通テストの問題っていうのが非常に考え抜かれてるから素晴らしいみたいにして褒め添やす人もいるんだけれど、まあ、それはその作った方のね、ご努力っていうのは大変すごいとは思いますよ。本当にすごい努力を、時間何々をかけてるとは思いますよ。でも、それはね、受験生にある種関係ない話で、関係ないってどういうことかって言ったら、所詮ね、要は学部の入試なんですよ。所詮ね。まあね、言ってみればですよ。所詮なんですよ。だからね、それをまたやたら神聖化する必要もないし、だから神聖化するからまた手の届かないものってなっていくわけでしょ。だからますます悪循環になるので、まあ所詮学部の入試だし、だからそこでね、罰を与えるとか罪を負うとかね、そういう話ではないわけですよ。だからもうちょっとね、ここもだからそういう構造ってやっぱりあると思うので、その自分にね、問いかけてほしいんですよ。確かに合理的に言えば、確かに相手の手の内知った方がずっとやりやすいので、だからその時には逆に言えば過去問やるっていうのは罪なことなんでしょうかねと聞いてみたらいいんですね。あるいは東大に合格するって罪なことなんでしょうかね。で、もっと言うとね、誰が罪を定めて罰を与えてるのかってことですよね。つまりね、過去問をやるっていうのが罪なことであるなら、だからその罪を犯した人間は罰せられなきゃいけないというのは、誰がそういうふうに考えるのかっていうことですね。その辺もちょっと疑問に持って見ていただけると、なんでかなと、本当にそうかいということですね。だから本当に横着で自分は過去問に取り組めないのかな、本当にその実力がないから過去問までやっちゃいけないのかなと、いうふうにして過去問から離れる思いがどんどん出てきたら、それ逆に今の言ったように過去問やるっていうのは罪なのかなと問いかけてみたらいいんですね。これすごく大事なことな気がします。人生いっぱいに普遍してもですね、非常に重要な考えなんではないかなと思うんですね。皆さんいかがでございましょうか。ありがとうございました。